放課後というところで、まずフランスの小学校について、ざっと概要をお伝えしたいんですが、そもそも年度は9月1日始まりで7月の第1週に終わります。で、水曜日は休みで週休3日制なので、月火行くと、水曜日は休み、木金行ってまたお休みという形になります。で、年4回の2週間の休み、10月12月2月4月ですね。実はうちの子たちもちょうど今週末で1回学校終わって2週間お休みにこれから入ります。大体6週間学校に行ったら2週間お休みっていう感覚で、バカンスがあります。で、夏休みは、フィンランドほどは長くないですが、まあ、約2ヶ月4月1週から9月入るまで約8週間、あります。で、先ほどもちらっと触れましたが、留年飛び級が結構頻繁にあって、で、まあ、加えると引っ越しとかも結構さらっとあってですね、いつの間にか誰かいなくなってたり増えてたりみたいなこともあって、結構その学校にいる通うってことの流動性が高いなっていうのは日本と比べて思います。で、小学校がそもそも5年生までで、中学校が4年間あります。で、給食はオプション制で、必要な人が注文するっていう形で、原則送り迎えが必要です。で、送り迎えが必要な年齢、あんまりこう明確には決まってないんですけど、もちろん個人差もあるので、そこは親の判断みたいなところあるんですが、もし子ども自身に、下校させる場合には、親のこう事前の署名とか、書面でのその提出が必要で、まあ、概ね、小学校の間、まあ、少なくとも最高学年になるぐらいまでは、送り迎えをしている家の方が多いかなという印象です。で、小学校のスケジュールもだいぶ違いまして、まず学年ごとに時間が異なるっていうことはありません。1年生から5年生まで、みんな同じ時間を学校で過ごします。今実はちょっとコロナ対応で少し変動があるんですが、まあ、ちょっとそこは置いておきます。8時20分から8時30分までの間に登校で、校門はこの10分間しか開かないので、結構びっくりしたのが、フランス人割とその、時間にルーズなイメージとか来る前はあったんですけど、もう門が開く前にみんな保護者の方が集まって、開いた途端も子どもたちを送り出してみたいな形で、めちゃくちゃ時間きっちりしてるんだっていうのを衝撃的だったんですけど、まあ、逆を言うと30分に閉まってしまうので、ここで逃してしまうと預けられない、なんとかこう授業が始まってる先生に連絡を取って鍵を開けてもらわないといけないみたいな事態になってしまうので、もう遅れないように皆さん集まってるみたいな状態になっています。で、8時30分から授業が始まって、11時40分から、1時20分までが昼休みです。で、このタイミングで、給食があるんですが、注文してなければ帰宅して家でご飯食べてまた登校っていう形になります。で、13時30分から授業再開して、16時30分に下校という形なので、保護者が原則お迎えっていう形なので、保護者は1日家と学校を4往復するっていう形になります。朝学校を送りに行って家に帰って、で、お昼の前に迎えに行って家に帰って、で、お昼食べさせてまた学校に連れて行って帰って、で、学校が終わったらもう一回迎えに行って帰ってという形になります。私もこれ半年間ぐらいやってたんですけど、結構大変だなと、もうなんか送っていったと思ったらまた迎えに行かなきゃみたいな感じになるなという印象を受けました。もちろん毎回送って自分お父さんかお母さんどちらかが送ってるというよりは、おじいちゃんおばあちゃんに手伝ってもらったり、お父さんお母さんに手分けしたりみたいな形でやられてるかなと思います。で、ここに、放課後が入ってくるとどうなるかっていうとですね、ちょっと面白い形になっていて、基本的には行政の運営している、放課後の預かりみたいな学童保育ですかね、がこの隙間を埋めるような形で準備されていて、まあ、7時半から8時半までが朝の学童保育の時間、ここの時間に預けることもできます。で、11時40分から13時20分のお昼の部分ですね、これは、給食を申し込めば自動的でに、申し込まれるような形になっていて、まあ、学校出ずに1日過ごすことができるようになります。で、下校の後4時半から、4時半から5時45分ですね、午後の学童保育前半、まあ、ほとんどの子たちは結構この17時45分の時間で帰るかなというところです。で、お仕事の都合でさらに遅くまでという場合には、17時45分からさらに1時間の、学童保育後半というものもあります。で、まあ、仮に全てを利用すれば朝7時半から、18時45分まで預けることができるっていう形になっています。 で、まあ、多少自治体によっても違うかなとは思うんですが、今はインターネットのシステムで前日の10時までとか、まあ、締め切りが決まっていて、それまでに予約注文すれば、まあ、給食であれ、学童保育であれ利用できるというような形になっています。さらに放課後その2なんですけれども、まあ、毎週水曜日もちろん学校休みなんですが、親の仕事が水曜日お休みかというと外は限らないので、まあ、ある意味これも放課後かなと思っています。またあと、2週間のバカンスで夏休み、こちらも、どう過ごすのかというところが、あります。はい、でここからちょっと純子さんがピックアップされてた質問みたいなところに一問一答みたいな形でちょっと記入してみたんですけれども、まずフランスの放課後の居場所に何があるかというところですが、これは割と日本とおおむね同じかなと思います。学校内にある学童をはじめ、まあ、シッターさんにお願いしたり、まあ、自宅に帰って父母の、お父さんお母さんの元で過ごしたり、まあ、あとおじいちゃんおばあちゃんに手伝ってもらったり、習い事に行ったり、あと、結構近所の家に預かってもらうみたいなのもカジュアルにあるかなと思います。お互いにお迎え行って一緒に預かっちゃうとか、私結構びっくりしたのが、同じ集合住宅の中に引っ越してきた方からなんか郵便受けにメッセージが入ってて、お子さん預かれますよみたいな感じで書いてあって、まあ、そういう感じで声かけてくださいねみたいに言ってくださる方も割といらっしゃるイメージです。はい、続いてフランスの親の働き方はどう子どもの生活とつながっているかというところですけれども、これはですね、結構そもそもフランスの生活スタイルっていうのが大人中心に組み立てられていて、まあ、その子どもの小学校の帰り時間が一定なのも結構そういう意図があるかなと思っています。で、共働きであればその放課後の居場所を確保する必要がありますし、まあ水曜日がお休みになったのも実はちょっと親と子供があまりにも一緒にいなさすぎるから時間を確保した方がいいよねっていう形で、割と最近、変わったんですけれども、まあ、親も日本に比べ長期休みは取りやすいので、まあ、バカンスは一緒に過ごす、で平日学校のある間は、どこか居場所を確保するみたいなスタイルが多いかなと思います。はい、で学童保育はある、職員はどんな人たちということですが、学童、まず先ほど説明したのが基本的には自治体の学童の仕組みでして、まあ、その他に民間の学童ももちろんあります。で、長い長期休暇であったりとか、水曜日に関しては、別途また預かりの、学童であったりとか、企画ものや旅行やキャンプなど宿泊みたいなものを実施する学童もあります。で基本的にどんな人みたいなところでは、まあ、責任者の方はいるものの、スタッフさんが結構若い方が多いかなというところで、教員目指されている、教育課程の学生さんとか結構いて、まあ、本当に子どもたちのいいお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな形で接してくれてるっていうふうに見ています。で、そうですね、フランスの場合は給食の補助みたいなところがこのいわゆる学童のスタッフの範疇になるので、まあ、朝もあり、お昼もあり、午後もありということで結構時間帯が飛ぶので、まあ、シフト制で朝担当して次の日放課後いてみたいな、いろいろこう結構大変そうにそうだなと思って眺めてるんですけれども、そういう形でシフトを組んで対応されてるっていう形になります。ちなみにこれ小学校をベースに説明してますが、保育学校もほぼ丸々一緒で帰る時間も同じなんですね。でなおかつお昼食べに行くときは保育学校と小学校結構セットになっていて、保育学校から小学校に行って一緒にお昼を食べたりみたいな形になっています。でその送り迎えみたいなところも、学童保育の範疇でやっています。でフランスも共働き家庭はすごく多いので、働くための生活インフラとしてかなり種類やサービスが充実していますが、まあ、一方で結構相応の利用料金も必要で、まあ、もちろん運営するためにも運営資金必要ですし、まあ、利用するためにこう成り立つ程度のお金を、集める形になっているかなと思います。自治体の、学童に関しては基本的にその収入に応じた、日本の保育園に近い仕組みかなと思いますけど、料金設定がされていて、まあ、給食もそこそこ、費用が一食、そうですね、そのこれも自治体と収入によるんですけども3ユーロから7ユーロぐらい、一食 かかる場合が多いかなと思います。はい、続きまして習い事の環境は、あと部活はあるみたいな話ですけれども、まず、部活、クラブ活動みたいなものはありません。もう本当に極限まで結構必要最低限に学校の機能は絞ってあるかなという印象です。で、まあ、習い事クラブ活動もあのオプション制みたいな形で、まあ、やりたい人がやる、でその何を選ぶか何を、やるかやらないかっていうのはそれぞれの家庭であったりそれぞれの子たちが、決めていくっていうところがすごく大きいなと思っています。一方で習い事はすごく豊富で、まあ、学校でそのいろんな体験をしたりとか、何かをちょっとその始めてみるっていう機会がやはり少ないので、その分あの親が、例えばちょっと1年単位でいろんな習い事をさせてみて、この子に何が合ってるのかなとか、こういう興味が出てきたから試させてみようかなみたいなのはどちらかというと習い事の機能なのかなというふうに感じています。なので小学生のうちは結構年単位とか場合によってはあの結構3学期制ぐらいの単位で、バカンスを挟みながら変えたりみたいな形でいろんな習い事をしている子たちが多いなと思います。まあ、一方であのバレエだったりピアノだったり日本と同じようにこう小さい頃から一生懸命やって、まあ、プロを目指すみたいな子たちも、もちろんいます。で水曜日学校ない日ですね。あと土曜日、あの日曜日はどちらかというとこうお休みで家族で過ごしてっていう、スタイルが多いので、まあ、水曜日土曜日は特に習い事を活発にやっている形です。続いて友達との関わり、地域での活動はみたいなところですが、これもですねだいぶ日本そしてフィンランドとも結構違うなと思うんですが、子どもだけで外に出て遊びに行くっていうことはまずありえないかなというような状況です。もう中学生以降にならないとなかなか一人で外に遊びに行くみたいなことはないです。なので友達同士約束して、まあ、地域の公園だったりとか、学校の校庭で遊ぶみたいな機会はありません。なので、まあ、もし友達と一緒に遊びたければ親同士の関わりがどうしても不可欠になってしまう。どちらかの家に預けるとか、お泊まりみたいな形ではあるんですけど、まあ、一緒にこうどっか、学校終わったと遊びに行こうみたいなことはなかなかできない、環境があります。で、まあ、誘った場合は誘った側がホストで全て任せるみたいな形になるのが一般的と聞いてます。でただ一方で結構そのポピュラーなのが年に一度の誕生会みたいな機会があって、これはもうあの、学校で招待状を配るんですね。でまあ大体招待できるとして多くて10人でだんだんこう学年上がりに従って減っていくみたいなところなので、まあ、この誕生会をすごい楽しみにしてたり、まあ、どうするふうに過ごすかみたいな考えるところが子どもたちの結構大きなイベントにもなっています。でもちろんあの地域での行政や民間団体の、イベントもあるんですが、これはあの習い事やカルチャースクールの入り口として、例えばあの、イベント会場だったり大きな公園だったりとかで、まあ、出店みたいな形で出展して、まあ、ちょっと体験してみたり、まあ、あの認知を高めるみたいな機会としてやっているのかなというところで、まあ、こういう場にも、まあ、基本的には家族で遊びに行って、あこういうのがあるんだね、こういう機会があるんだねっていうのを知るような形になっているかなと思います。で長期休みは何をしているのっていうところですが、そもそも長期休みはすごく、多いんですけれども、こうなんかこう一般にイメージがあるかなと思うのが滞在型の家族旅行ですね。なんかそのコテージみたいな話もさっきありましたけど、どこか、場所を決めてすごい長い時間ゆっくり過ごすみたいな、イメージが結構私としても強かったんですが、とはいえ、まあ、子どもの、あの休みに合わせて年5回長期休暇ありますけれども、全て仕事を休むっていうのはさすがにフランスの人たちも難しくて、まあ、その1年の中で1回か2回かタイミングを決めて1週間なり、まあ、何週間か確保するなりしてバカンスに行くっていう形が多いかなと思います。なのでそれ以外の部分どうしてるかというと、まあ、祖父母や親戚の家に行ってもうまるっと過ごすみたいな共働きの家は結構この形が多いかなと聞いてます。そして、まあ、自宅で過ごす。これはもう中学年以上、まあ、あの10歳前後ぐらいになるともう自分で過ごせる。で兄弟であの年上の子がいればその子に見てもらうみたいなパターンが結構あるので、自宅で過ごすのが実は、一番多そうだなというふうに感じてます。でその他習い事なんですが、実はあの習い事に関してもバカンス期間は基本的にはありません。 て、まあ、やりたい人はオプションでできるみたいな形なので、ここも、選択制になってます。であとは、まあ、学童がその拠点運営、そこに毎日通うみたいな形のものもあれば、バカンス中にどこかお出かけや宿泊みたいな形で、企画されているものもあります。で、まあ、この長いバカンス期間というのはやはりまた家族単位での行動がベースになるので、まあ、学校がある期間以上に友達に会う機会っていうのはすごい少ないっていうのが、こうフランスの長期休みの、傾向かなという形です。はいですね。
はい、ありがとうございます。コメントに